こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をお使い。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、最近は何かお忙しそうな感じですけど、
はい、最近はそうですね、いろんな仕事をいただいてて忙しくなってきてますね。はい、
金利のね、今回で解除あったり、満額回答もあったりと、5%。
はい、はい。
賃上げ。なんかそういったものが影響ってよりも、ただ忙しいって感じなんですか？
そうですね。まあ、いろんな仕事の依頼があって。
はいはいはい。
執筆とか講演とかあって。
そっちの方のね。
そうですね。
もうなんかどちらかというと、タレント業として忙しい方が忙しいって感じ。
いやいや、そんなのないです。ないです。
まあ、そんな向井先生にですね、今日はですね、質問というか、嬉しい、お便り的な形で、いただきまして、
はい、
22歳の学生の方からなんですけれども、
はい、
446回でですね、社労士を目指す大学生から独立についての質問ということでいただきまして、その方から今度ちょっと感想をいただきましたので、はい、ちょっと紹介をさせてください。
はい。
向井先生、遠藤様、いつも楽しく拝聴しております。前回の446回の放送で質問をしたものです。まさに自分の質問が取り上げていただけるとは夢にも思っておらず、驚きと興奮が収まる前にこちらの文を打っております。抽象的な質問にもかかわらず、実際に成功されている方の例を挙げてご回答くださり、とても勉強になりました。ありがとうございました。自分は運よく2024年の社労士試験に合格することができ、4月からはロームコンサルを中心に活動している企業に入社いたします。受かっちゃったみたいですね。
すごいですね。
すごいですね。
すごい。
ということですね。1月に誕生日を迎えたため、現在は22歳です。向井先生のお話に背中を押されて、私は自分の身につけたいスキルを得られる環境で働き、将来的には雇用にとらわれない働き方をしていくための努力をしていくつもりです。長くなりましたが、改めてありがとうございました。向井先生のポッドキャストを今年に入ってから聞き始めて、すべての回を拝聴いたしました。まだ3月、4月ですけどね。本当に勉強になります。理解するためにもう一度第1回から聞き返しております。今では向井先生の大ファンです。これからも応援しております。
ありがたいですね。
いや、どういう心境なんですか？こんな、お言葉をいただいて。
いや、なんか嘘みたいな感じですね。
こっちの方が夢のようなと。
本当にもなんかうちの番組とか私のこと言ってるのかなって思いますね。なんか間違ってんじゃないかなっていう。
それだけね、感謝と影響も与えている状況になっていて。
そんなね、びっくりですね。
ね、1、2年後ぐらいに合格しました、でこれから活躍するみたいなやり取りが始まるかなと思ったら、収録して2、3ヶ月で合格しましたの発表が来たんでね、大変驚いております、ね。いや、
受かる人は本当早いんですよ。
改めてね、本当におめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそんな中でね、ロームコンサルの会社で働いていくとおっしゃっておりますんでね、先ほど冒頭でも、はい、ちょっと言いましたけれども、
はい、
ちょうど今、労働法市場っていうんですかね、マーケットが、
はい、
昔はね、ちょっと前まで未払い残業うんぬんっていう話でしたけど、もうなんか待ったなしに今回の賃上げ交渉、満額回答 5% の軒並み大企業が全員イエスと言ったりと、このなんていうんですか、歴史史上その始まって以来のこあれじゃないですか、このやり取りというのは、満額回答が行われるみたいなのは。そして金利上昇もある中で、結構ロームコンサルというかね、ニーズが増えてくるんじゃないかなと思っておるんですが、向井先生、このあたりはどうですか？
まあ、人がもう来れないので、賃金上がって、若手は上がっていくけど、一方で、もう本当に、もう、目をつぶって雇うみたいなことが増えるから、問題も起きる。問題社員の人も。ま
あ、
問題社員というか、
合
わない人ですね、会社と。
仕方がなく届くしかなくて取って目をつぶるって意味ですね。
はい。あと、ストライキも起きるんじゃないかなっていう、結構気がしてますね。
ストライキ。
さすがに給料上げろって言って、
ああ、そっちか。
そっちストライキをやる事例も増えるんじゃないかなと。
ほうほうほうほう。
お客さんで、実はまあ、複数社ありまして。
すでに？
はい。ちょっとまあ、ちょっとこの春闘みたいなストライキじゃないんですけどね。あるんですよ。はい。あるとこにはあるんです。
いや、もう出てるんですね。
ですから、ロームコンサルっていう言葉自体が、まあそんなに、まだ馴染みがないかと思うんですけど、需要は増える一方じゃないですかね。
なんかね、人事コンサルというのは結構よく、てかもうな、ね、長く、なんかこう、いろんな企業が出てきてるじゃないですか。
はい。
なんかここに来て逆にロームコンサルが注目されることもありそうな感じですよね、そうなってくると。
注目されるし、契約するお客さんも多いと思いますね。
問題が増えるからね。
うん。
いやー、そうですよね。
結構ロームの問題にお金かけてくれるようになったイメージですね、僕は。
ああ、うん。そうですよね。
はい。まあまあ、うちだとちょっとね、やっぱり紛争系のものなんですけど、それでも、結構、お金かけてくれるようになったなって思います。思うこと多いですね。
やっぱロームに対して、お金を使うというのは、企業としてはどんどん流れとして、まあそりゃそうですよね。ちなみにちょっと話が少し過去に遡っちゃいますけど、
はいはいはい、
向井先生は労働分野に弁護士として旗を上げて立たれたじゃないですか、当時。
はいはいはい。
こんな感じはある程度予想してたところあるんですか？
いや、予想してて。
もう、あ、してたの、やっぱり。
予想してた。
まあそうなんだ。
予想してたけど、
うん、
ちょっと想像と違ってますね。
ほうほうほうほう。
はい。僕が20年前、20数年前予想してたのは、
うんうんうん、
弁護士が増えて、多くの弁護士が労働問題やるようになって、訴訟も増えて、
うん、
で、弁護士の仕事が増えるっていうイメージだったんですよ。
あ、はあ、ははあ、訴訟問題が増える、はい。
そう。ところが、現実は訴訟問題全然増えなくて横ばいでして、で、ほとんどの弁護士は今でも労働問題やんなくって、で、やるのは、労働者側で専門的にやってる先生と、あと、いわゆる、こう、まあ、振興全国展開型法律事務所ってもう名前が大体わかる。
はいはいはいはい。うっかり今言いそうになりましたけど。
うん。あそこが大体うちの事務所の半分ぐらい、いわゆる、人権派の先生と、その全国展開型事務所で合わせて半分ぐらい占めるんですね。で、訴訟になんないんですよ。交渉で終わっちゃうんですよ。
なるほど。
うん、なんだけど、とにかく弁護士が介入する事案は増えてて、
うんうん、
でも訴訟になんなくて水面下で終わって、で、ああ、これは弁護士つくんだと、じゃあ弁護士に依頼しなきゃっていう感じで仕事が増えてる感じですね。
はあ。
半分予想当たってんですけど、もうやっぱりやる弁護士がもうほんと限られてて今でも、
へぇ、
それは予想外で、で、こんなに人手不足になって労働問題が起きるとは、これも全く予想してなかったですね。
弁護士の不足で労働問題が大変なことになってるっていうのは。
人手不足
でね。
うん。
そうかそう。ちなみに、弁護士の先生が労働問題できる弁護士の先生が不足してるっていうのは、そこはないんですか？
ああ、不足してますよ。
それもあるんだ。
仕事いっぱいありますから。
へえ、そうなんですね。うん、
というのは、社労士の先生と契約してると、こう、弁護士に行かないレベルの相談を受けるわけですね。
ああ、なるほど、うんうん。
そうすると、これ弁護士に頼んだら結構お金ちゃんともらえるのにみたいなが、いっぱいあるんですよ。
はあ、はあはは
あ、いっぱいあるんだけど、やっぱり頼むっていう選択肢が分かんなくて。
なるほどね。
ああ、こんな安くていいんだ、みたいな。ああ、これで終わりでいいんだ、みたいなのが多いですね。
それが実情なんですね。
実情ですね。助かってますよ、世の企業は。
はあ。
はい。
そうなんです。
実際は。
すいません。私が話をちょっと別の方向に広げちゃいましたけど、人手不足っていうね、キーワード出てました。
はいはい。人手不足はもうこれから続きますから、で、例えば昨日、まあ、神保町歩いててびっくりしたのが、ランチしかやらない店とか、あと、はいはい、ランチはやらない店とか、あと、ランチ2時間でもう店バシッと閉めちゃう店とか、
はいはいはい。
増えてるんですよ。
うんうん。
でも人がいないから開けらんないんですね。
なるほどね。
すごい、すごくないですか。
ピンポイントそこだけ人当てて、そうじゃないと成り立たないと。
はい。あと、時給も上がってて見てると。いや、
そうですよね。
1300がもう相場ですね。神保町の飲食店は。
飲食店、バイト、1300円ですか？
そう。1350もちょっとずつ出てきてて、1400まだないんですけど、もう時間の問題かなと思いますね。すごいですよね、1300、
1000。昔、だって向井先生たちの時代だったら、若干家庭教師みたいな世界じゃないですか。
そう、ね。
もうちょっと高いか、家庭教師は。
家庭教師、いやいやいや、家庭教師は、当時業者に頼んでやると、1500円。
あ、やっぱり、そうですね。じゃあ、そのぐらいになってきてるってこと。
直接、お父さん、お母さんたちとやると、2000円だったかな。
なるほど。
でも僕は、間をこう、なんか、天引きされるの嫌なんで、スーパーマーケットに広告出して、直接契約したんですよ。
は？自分で？
うん。そう。いやいや、これ、別に当時からあって、いや、家庭教師やります、みたいな。東北大学法学部1年、2年生、みたいな書くと、
はいはい、
電話来るわけですよ。
うんうんうん、
で、面接して、直接やり取りして、お母さん、お父さんたちも、業者頼むより安くできるから。
まあ、そうですね、確かに。
そう。それで、当時1750円か1800円かな。で、契約しましたね。
はあ、当時からちゃんと、労務分野、ちゃんと視界に入れながら、アルバイトしてたんですね。
まあ、労務分野っていうか、まあ、普通に考えますよね、そんなね。
まあ、確かにね。いや、さすがの、
いやいや、
思考ですけども。まあ、そういう状況で人手不足によって、賃上げすごいことになり、まあ、神保町のところで言えばそういう事例もあって、そうなってくると、取りたくない、もうでも取るしかないような人を取ると、逆にそこから多分巨大な労務トラブルになるっていう流れも見えますもんね。
やりますね。増えると思いますね。うん。そうなんですよ。
まあ、というようなことからいくと、
はい。
明確に労務コンサルとしての活躍のフィールドは、今後多くの企業さんたちが問題に直面していくので、
はい。
増えていくだろうと。
ね、そうですね。
は
い。有望だと思います。はい。
まあ、ということでね、どこかのタイミングで、なんか番組に遊びに来ていただくなり、共同でセミナーをするとかね、いう日もなんか来そうな感じもしますので、
はい。
応援しておりますので、
はい、
ぜひまた、質問も寄せいただけたらと思っております。ということで、今日と終わりましょう、向井先生。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。